ウォー主義超体制発の FOMC 議事要旨を読む米国金利経路が再び不透明になった理由。2020年7月7日に公開された6月16、17日の FOMC 議事要旨は、FRB 内部でインフレ見通しと今後の金利経路をめぐる見解の隔たりが大きかったことを示している。エネルギー関税、AE 投資ブームという物価変数と、次回会合前の CPE、PCE 雇用指標が7月 FOMC の革新的な判断材料だ。6月 FOMC 議事要旨は、金利据え置き、追加利上げ、将来の利下げ可能性のいずれも完全には排除されていない政策環境を示している。エネルギー価格、関税、AI 関連投資ブームは、それぞれコスト圧力、相対価格の上昇、需要生産性経路を通じてインフレ判断に影響を及ぼし得る。FRB のドットチャートは約束ではなく、委員ごとの条件付き見通しであり、市場金利国債利回りドルは、ドットチャートとは異なる情報を反映し得る。7月28、29日の次回 FOMC 前には、CPI、PCE 物価指数、雇用指標が金利経路再評価の革新データとなる。米国金利の不確実性は、住宅ローン金利、新興国への資本フロー、テクノロジー株のバリュエーションに同時に波及する。概要、米連邦準備制度は2006年7月20日、6月16、17日に開かれた連邦公開市場委員会、FOMC やの議事要旨を公表した APIT Axios の報道によると、委員らはインフレ見通しと今後の金利経路を明確に割れた。このため、ウォー主議長体制で初めての FOMC 議事要旨は、単なる会議記録ではなく、2026年下半期の米国金融政策の不確実性を読み解く革新文書となった。議事要旨は、会議を要約した政策記録である。発言者のすべての言葉をそのまま収めた、即記録ではなく、FRB がどのようなリスクを重視しているのか、多数意見と少数意見がどこで分かれたのか、次回会合でどのデータが決定的になるのかを把握する上で有用だ。今回の議事要旨の革新的な意味、今回の議事要旨の革新は一つだ。FRB がもはや単一の金利経路を強く示唆しにくい局面に入ったという点である。インフレが完全に安定したとはみなしにくいなら、利下げは危険だ。反対に、雇用と静穏化のシグナルが強まるなら、高い金利を長く維持することも危険だ。そこにエネルギー価格、関税、AE投資ブームのように、方向が一方にだけ作用しない変数が重なり、FRB 内部の判断の差が大きくなったと解釈される。一文要約、6月 FOMC 議事要旨は、据え置きが基本値だが、物価が再び強まれば利上げ、景気と雇用が弱まれば利下げも可能な複数シナリオの政策環境を示している。インフレ懸念、エネルギー、関税、AE 投資ブーム議事要旨を読む際に重要なのは、インフレ要因を一つにまとめないことだ。エネルギー、関税、AE 投資ブームはいずれも物価に影響を与え得るが、作用経路は異なる。変数物価に及ぼす主な経路、FRB が注目する可能性が高い質問、エネルギー価格、ガソリン・電気輸送費の上昇、期待インフレの刺激一時的なショックか、サービス物価と賃金へ波及するのか、関税輸入品価格の上昇、企業コストの増加、消費者への転嫁。一度限りの相対価格調整か、広範な物価圧力か、AE 投資ブーム、データセンター電力半導体設備需要の拡大、一部のボトルネックの可能性、短期の需要圧力が大きいのか、中期の生産性向上がより大きいのか、エネルギー価格、一時的ショックか二次効果かが革新エネルギー価格の上昇は、消費者が最も早く実感する物価変数だ。しかし FRB の判断でより重要なのは、エネルギーそのものよりも二次効果である、輸送費、電力費、企業コスト、賃金交渉。期待インフレへ拡散すれば、政策対応の必要性が高まる。 反対にエネルギー価格の上昇が一時的でコア物価へ広がらないなら、FRB はそれを金融政策で直接操作するよりも、データの確認を先行する可能性がある。関税、価格水準の上昇と持続的インフレの暮れの区別関税は輸入品価格を押し上げ、企業のマージン圧迫を強める可能性がある。しかし関税が常に持続的なインフレにつながるわけではない。一度限りの価格水準調整にとどまるなら、金融政策の反応は限定的になり得る。SRB が注目するポイントは次の通りだ。企業が関税コストを消費者価格にどの度転嫁するのか、転嫁が特定品目にとどまるのか、広範な品目へ拡散するのか、関税ショックが期待インフレと賃金交渉に影響を与えるのか、消費鈍化が価格転嫁を妨げるのか。AE 投資ブーム、物価上昇要因と生産性要因が共存。 AE 投資ブームは解釈が最も複雑な変数だ。短期的にはデータセンター、半導体、電力網、冷却設備、建設投資の需要を拡大し、一部部門で価格と賃金の圧力を生み出し得る。特に電力需要や特定設備の供給にボトルネックが見られれば、コスト圧力が高まり得る。しかし中期的に AI が生産性を高めるなら、単位労働コストを下げ、潜在成長率を引き上げて、物価圧力を緩和することもあり得る。したがって FRB の立場からは、AI ブームを単純なインフレ要因としてだけ見ることはできない。短期の需要過熱と中期の供給能力改善のうち、どちらの効果がより強いのかを区別しなければならない。なぜ据え置き利上げ、利下げシナリオが同時に生きているのか。通常は FOMC 後の次の一手を利上げ、据え置き、利下げのいずれかに単純化しようとする。しかし、今回の議事要旨は、3つの経路がいずれも条件付きで開かれていることを示している。シナリオ成立条件市場に与えるシグナル据え置き、物価は不安定だが雇用鈍化も確認される混在したデータ、FRB が追加情報を待つというシグナル利上げ、CPE、PCE が再加速し、期待インフレが揺らぐ、物価安定優先、長期金利の上昇圧力、利下げ。雇用が急速に弱まり、物価鈍化が再確認される景気化フレリスクへの対応、短期金利の低下圧力、い。据え置き、シナリオ据え置きは何もしないという意味ではない。政策金利がすでに制約的だと判断される状況での据え置きは、引き締め効果が経済へ引き続き伝わるよう時間を置く選択である。物価と雇用指標が互いに異なる方向を指すとき、最も自然な選択肢となる。2. 利上げシナリオ。利上げシナリオは、物価が再び広い範囲で強まるときに浮上する。特に関税とエネルギーショックが、コアサービス物価、賃金、期待インフレへ広がる兆候が出れば、SRB は信頼性を維持するため、追加引き締めを検討し得る。3. 利下げシナリオ。利下げシナリオは、労働市場が急速に弱まる、または信用環境が過度に逼迫するときに浮上する。ただし、物価が目標に十分近づいたという確信が弱いなら、FRB は早期利下げがインフレ再燃を招き得るリスクを考慮しなければならない。ドットチャート、市場金利、国債利回り、ドルを合わせて読む方法。FRB 議事だけを見て金利見通しを終えると、解釈は不完全になる。ドットチャート、市場金利、国債利回り、ドルは異なる情報を含んでいる。主要指標別の解釈フレーム、指標何を示すか。注意点、FRB ドットチャート。欧米に再参加者の月政策金利見通し約束ではなく、データが変われば迅速に修正され得る短期市場金利、金利先もが価格に織り込んだ今後の政策金利期待。リスクプレミアムとポジション要因の影響を受ける米国債利回り、期待短期金利、タームプレミアム、成長物価見通し。長期金利は政策金利見通しだけで動くわけではない。ドル金利差、リスク回避、成長の相対性、流動性需要。高金利でもリスク先行が強ければ方向が変わり得る。 ドットチャートは予告ではなく条件付き三つ押し。ドットチャートは各委員が適切だと考える政策金利水準を示したものだ。しかしドットチャートは公式な約束ではない。物価、雇用、金融環境、グローバルショックが変わればドットチャートも変わる。したがってドットチャートの中央値だけを見るよりも分布がどれほど広いのか、前回会合より馬方は下方へ移動したのかを合わせて見る必要がある。国債利回りは政策金利見通しだけを反映するわけではない。2年物国債利回りはおおむね近い将来の政策金利見通しに敏感だ。一方10年物国債利回りは長期成長率、長期インフレ、財政赤字、国債の需給、タームプレミアムまで反映する。そのため FRB が据え置きを示唆しても長期金利は上がり得るし、反対に利下げ期待が生じても長期金利はあまり下がらないことがある。ドルは金利差とリスク心理の関数だ。米国金利が相対的に高ければドル高要因となる。しかしドルは単純に金利だけで動くわけではない。グローバルなリスク回避が高まれば安全資産需要でドルが強くなり得るし、米国景気の鈍化懸念が高まれば利下げ期待とともにドルが弱くなることもある。次回ウェーポク大向き前に確認すべき指標、FRB の次回定例フォーム C は2026年7月28日19日に予定されている。それまで市場は物価と雇用指標を通じて6月議事要旨の論争がどちら側へ傾くのかを確認しようとするだろう。指標なぜ重要か、FRB 解釈の革新、CPI 実感する代表的な物価指標、住居費、サービス、エネルギー、関税に敏感な品目の広がりの有無、PCE 物価指数、FRB が重視する物価指標、月間上昇率と年率換算の流れ、雇用報告、労働市場の冷却は過熱の判断、非農業部門雇用者数、失業率、賃金上昇率、労働参加率、消費成長指標、高い金利の実体経済への影響確認、需要鈍化が物価を下げるのか、景気後退リスクが大きくなるのか、金融環境、金利信用、カルドルの総合効果、市場の緩和が物価圧力を再び高めるかどうか、 CPI で見るべきこと、ヘッドライン CPI よりも重要なのは構成だ。エネルギー価格が跳ね上がったのか、住居費とサービス物価が引き続き強いのか、関税の影響を受ける品目の価格上昇が広がっているのかが核心である。 PCE で見るべきこと、 PCE 物価指数は FRB が長期目標と政策判断で重視する指標だ。特にコア PCE の月間上昇率が再び高まるのか、それとも鈍化傾向が維持されるのかが重要である。雇用で見るべきこと、 FRB の20の責務は物価安定と最大雇用である。雇用増加が緩やかに鈍化する程度なら据え置きの根拠が強まる可能性がある。しかし失業率が急速に上がり賃金上昇率が鈍化するなら利下げ議論が勢いを得る可能性がある。市場と実体経済への波及効果、米国金利の不確実性は米国内にとどまらない。グローバル金融市場の基準価格であるドル金利と米国債利回りが揺れれば、住宅、新興国、ハイテク株、為替全般に影響が広がる。住宅ローン、米国の住宅ローン金利は政策金利よりも長期国債利回りとモーゲージスプレッドにより直接的につながっている。金利経路が不確実なら貸し主金利の変動性が高まり、住宅購入者は月次の返済額を予測しにくくなる。住宅利引量と価格にも負担となり得る。新興国の資本フロー、米国金利が高く維持されたりドルが強くなったりすれば、新興国には資本流出圧力が高まり得る。ドル建て債務が多い国と企業は利子負担と貸させ負担を同時に経験し得る。反対に米国の利下げ期待が強まれば、新興国通貨と債券市場には緩和的な環境が形成され得る。ハイテク株のバリュエーション、ハイテク株は将来キャッシュフローへの期待が大きいため割引率の変化に敏感だ。長期金利が上がれば遠い将来の利益の現在価値が低下し バリエーション負担が大きくなる。特に AE 関連株は投資ブームの恩恵を受けると同時に、高い資本支出と金利上昇に伴う割引率負担も受ける。投資家と政策観察者のためのチェックリスト、次回 FOMC までは単一の見通しよりも条件付きシナリオ管理が重要だ。物価指標が1か月の反発なのか、3ヶ月以上のトレンド変化なのかを区別する。CPI と PCE のヘッドラインよりもコアサービス、賃金関連項を誇認する。2年持つと10年物国債利回りが同じ方向に動いているのか、利回り曲線がどのように変化しているのかを見る。ドル高が金利差によるものなのか、リスク回避によるものなのかを区別する。ハイテク株の上昇が利益見通しの改善なのか、割引率低下期待なのかを分解してみる。新興国資産は米国金利だけでなく、当該国の外貨準備か、経常収支、ドル建て債務構造も合わせて見る必要がある。結論、2020年6月エプコーメン市議事要旨は、ウォーシュ議長体制の初期の政策方向を断定するというより、FRB がいかに複雑な均衡点に立っているのかを示している。物価はまだ安心しにくく、成長と雇用は高い金利の影響を徐々に反映し得る。エネルギー、関税。AE 投資ブームは物価判断をさらに難しくする変数だ。したがって7月 FOMC を前にした革新的な問いは、FRB がいつ動くのか、ではなく、どのようなデータの組み合わせが FRB を動かすのか、だ。CPI、PCE、雇用指標が同じ方向に動けば、市場の金利見通しは急速に再価格付けされ得る。反対にデータが食い違えば、据え置きの長期化と高い変動性が基本シナリオとなる可能性が大きい。